い」と遅れた男は立ち止まりながら先なる友を呼んだ。「おーい」という声が白く光る道を春風に送られながらのそりかんと行き尽くしてかやばかりなる突き当たりの山にぶつかった時、一丁先に動いていた四角な影ははたと止まった。痩せた男は長い手を肩より高く伸ばして「帰れ帰れ」と二度ほどゆすってみせる。桜の杖が暖かき日を受けてまたピカリと肩の先に光ったと思う間もなく彼は帰ってきた。
なんだい？
なんだいじゃない。ここから登るんだ。
こんなところから登るのか？少し妙だぜ。こんな丸木橋を渡るのは妙だぜ。
君見たようにむやみに歩いていると若さの国へ出てしまうよ。
若さへ出ても構わんが、一体君は地理を心得ているのか？
今おはらめに聞いてみた。この橋を渡ってあの細い道を向こうへ一里上がると出るそうだ。
出るとは？どこへ出るのだい？
永山の上へさ。
永山の上のどこへ出るだろう？
そりゃ知らない。登ってみなければわからないさ。
ははは、君のような計画好きでもそこまでは聞かなかったと見えるね。千両の一室か？それじゃあ仰せに従って渡るとするかな。君いよいよ登りだぜ。どうだ、歩けるか？
歩けないったって仕方がない。
なるほど、哲学者だけあら。それでもう少し半然すると一人前だがな。
何でもいいから先へ行くがいい。
後からついてくるかい？
いいから行くがいい。
ついてくる気なら行くさ。
谷川に危うく渡せる一本橋を前後して横切った二人の影は、草山の草茂木中をかろうじて一縷の細き力に頂きへ抜ける小道の中に隠れた。草はもとより去年の霜を持ち越したまま立ち枯れの姿であるが、薄く溶けた雲を通して真上から差し込む日陰に蒸し返されて両郷のホテルばかりに暖かい。
おい君、河野さん
と振り返る。河野さんは細い山道に適当した細い体をまっすぐに立てたまま下を向いて、
うん
と答えた。
そろそろ降参しかけたな。弱い男だ。あの下を見たまえ。
と例の桜の杖を左から右へかけて一振りに振り回す。振り回した杖の先の作る遥か向こうには白金の一筋に目を入る鷹の川をひらめかして、左右は燃え崩るるまでに濃く咲いた菜の花をべっとりとなすりつけた背景には薄紫の円山を氷病のあなたに描き出してある。
なるほど、いい景色だと
河野さんは例の長身をねじ向けて際どく60度の勾配にずり落ちもせず立ち止まっている。
いつの間にこんなに高く登ったんだろう。早いものだなあ
と宗近くんが言う。宗近くんは四角な男の名である。
知らぬ間に堕落したり知らぬ間に悟ったりするのと同じようなものだろう。昼が夜になったり春が夏になったり若い者が年寄りになったりするのと同じことかな。それなら俺も特に心得ている。
それで君はいくつだったかな。
俺のいくつより君はいくつだ。
僕は分かってるさ。
僕だって分かってるさ。
やっぱり隠す了見だと見える。
隠すものか、ちゃんと分かってるよ。
だから行く際なんだよ。
君から先へ言え
と宗近くんはなかなか動じない。
僕は27さ
と
河野君は造作もなく言ってのける。
そうか、それじゃあ僕も28だ。
だいぶ年を取ったものだね。
冗談を言うな、たった一つしか違わんじゃないか。
だからお互いにさ、お互いに年を取ったと言うんだ。
お互いにか、お互いになら勘弁するが、俺だけじゃ聞き捨てにならんか。
そう気にするだけまだ若いところもあるようだ。
なんだ、坂の途中で人をバカにするな。
そら、坂の途中で邪魔になる。ちょっとどいてやれ。
桃折れ、千折れ、ご見とはすぐに続かぬ坂道を、のんきな顔の女が、ごめんやすと降りてくる。身の丈に余る袖の大束を、緑ももる濃き髪の上に押さえつけて、手もかけずにいただきながら、宗近くんの横をすり抜ける。生い茂る立ち枯れの茅をごそつかせた後ろ姿の目につくは、目倉島の黒木が中をハスに抜けた赤だすきである。一里を隔てても、そことさす指の先にひっついて見えるほどのわらぶきは、この女の家でもあろう。天武天皇の落ちたまえる昔のままに、たなびく霞は、とこしえに、痩せの山里を通じて、のどかである。